今日のゲストですが、津軽三味線弦痕白井勝文さんをスタジオにお迎えしています。白井さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、早速なんですけれども、はい、私は実は一度ね、あの白井さんのこう弦痕、弦に魂と書きます三味線の音色を聞かせていただいて、はぁーと心を打たれたことがありますけれども。
あ、そうですか、ありがとうございます。まあ、
本当に魂を込めて伝えるとはこういうことなのか、はい、というふうに感じさせていただいたひとときだったんですが、この津軽三味線の白井勝文さん、はい、三味線を通していろいろと幅広く活動されていますね、はい、どういったことされているのか、まずご自身から自己紹介兼ねてご紹介いただけますか。はい、
一元供養を旗印に祈りの芸人として、まあ、津軽三味線を演奏し、講演活動、コンサート、イベントと、そんなところで活動しております。
はい、はい、テレビ、ラジオ、そして新聞、雑誌と、はい、もう様々な、ね、メディアでも取り上げられていらっしゃいますよね。はい、先日ものテレビ番組でも、白井さんのことがね、はい、取り上げられていました。そしてあの津軽三味線、はい、奏者でもいらっしゃるわけなんですが、はい、ここでですね、白井さんどんな方なのかなということで、もし今ねネット環境におられましたら、白井、白い井戸と書いて、勝に文と書いて、勝文さんで、ね、はい、白井勝文さんでちょっとあの検索をしていただくと、はい、すぐに出てまいります。まあ、現代人の魂をね癒して浄化するという、そんな見出しもありますのでぜひあの見ていただければと思いますが、はい、まあ、この中からもご紹介していきますと、はい、まずもう様々なジャンルがありまして、どこから行こうかなと思いますが、白井勝文さんの三味線の音色も聞くことができますし、はい、そうですね、はい、学校公演、はい、津軽三味線物語、はい、歴史人物物語だったり、はい、フォトライブラリーであったり、まあ、人生の回想であったり、まあ、一元供養のね、はい、そうしたもういろんなジャンルがあります。プロフィールも載っています。またヨガのポーズで、ね、体柔らかいですね。
柔らかいですね、これは。
はい、そうしたジャンルなどともありますけれども、はい、まずはですね、もうこれからいろんなことをお聞きしていきたいと思いますが、はい、トップの1番に出ています学校公演についてなんですが、
はいはいはい、学校公演ですね、
はい、こちらはどのような活動されているのか、今日はこのあたりを聞いてみたいと思います。
はいはい、これはですね、あの静岡市の教育委員会さんがですね、
はい、
次世代育成プロジェクトという事業をされてまして、
はい、
プロの活動をされている人たちを学校に招く、そして子どもさんたちに演奏もそうですけども、
はい、
いろいろ生き方とか、うん、体験談とか、はい、そういったものを、まあ、伝えていくという、そういう事業の一つなんですけども。
あ、そうですか、はい、そこに講師としていらっしゃるわけですね。はいはい、その時には三味線も持って行かれるんですか。
もちろん、あの三味線を走ってこう弾きませんとね、
はい、三味線を通して生き方なども伝えていくということなんですか。
は
い、
まあ、私はあの三味線の演奏、
はい、
で演奏だけでなく、その音色にしてもそうですけども、
うんうん、
音色一つこれは自分でこう作り上げてきた、
はい、
そういうものなんですね。
はい、
だからただ単にその売っているものを買ってきて、その三味線を弾いてるんじゃなくて、
はい、
自分が納得した音色で演奏したいということで、
うん、はい、
もう材料から自分で、音色でこう吟味してですね、そしてあのカスタムメイド、
はい、
職人さんに、作ってもらって、
はい、
で革からバチから全て全部自分で音色で選んだ、そしてそれをまあみんなにこう聞いてもらうわけですけども、
はい、
いわゆるそこにも自分としての生き様っていいますかね。
あ、そうですよね。
それが入ってるわけですから、
はい、
その音を聞いてもらう、
うんうん、
でこれもしかもあのマイクを通さずに生で、
そうなんですか。
学
校というともう公道のような広いところですよ。
体育館で、だいたい多いところですと600とか、一番多い人数800、
はい、
ね、
そうですか。
はい、で今度10月には袖市中学でやるんですけども、
はい、
袖市の場合には200 代ですけども、
ええ、
まあだいたい全校生徒ですと200から500、600、
ええ、
で体育館でやります、
はい、
で体育館の場合でも生演奏でも十分、
あ、そうですか、
響き渡ります。で逆にあのマイクを使うと音が悪くなるっていうみんなね、
はい、
あのやる前にこう聞くんですよ、マイク通した方がいいですか、
はい、
生の方がいいですか、
うんうん、
みんなやっぱり生の方がいいです。
そうですか、
やはりその生の音っていうのは、
はい、
こう綺麗にこうピュアにピュッてこうね響き渡るんです。でこれ不思議なんですけども、その一番小さな音、その小さな音はもう本当に消えるかどうかっていうぐらいにこう小さく弾くんですけども、
はい、
その小さい音がもう会場にピシッピシッと響き渡るんですね、
はい、
だから決してあの音の通りというのは大きさじゃないっていうことですね、
はい、
いわゆるこうピュアなね、
はい、
歪みのない澄んだ音というのは非常に遠くまで通るんです、うん、
はあ、
これ一般的にこうなんか大きい音をすれば遠くまで行くと思うんですけども、はい、うんうん、実際はそうではないんですね、
はい、
だから澄んだ音、例えばあのオーケストラでもトライアングルの音っていうのは、いくら大きい音でもちゃんとこう浮いて聞こえますね。
そうですよね、
ね、あれと同じ理屈です。
うん、
非常にこう澄んだ音というのは通りないんですね。
やはり魂込めて、天魂、
はい、それは
魂を込めて
生徒さんたちの魂もずっと
そこに響くわけです
ね。だからこう皆さんがね聞いてる姿がですね、ただ静かに聞いてるんじゃなくて、
はい、
聞き入ってるんですね、
うん、
その聞き入ってる時のその静けさっていうのはこれまた違うんです、
は
い、普通にこう聞いてる時の静けさと、
はい、
聞き入ってる時の会場の静けさって全然違うんです、
うん、
例えて言うとそこにこうブラックホールが開いたような感じで、
はい、
吸い込まれる。
じゃあもうそこにはもうその世界ができてしまうんですね。
吸い込まれるようなね静けさになるんですね、
はい、
それがもうなんていうか自分としては快感ですね。
あ、もう演奏者ならではの
醍醐味ですね。
そうですね、あ、そうしたお、ね、お気持ち、そうしたあの、感覚を得ながら皆さんに伝えてくださっているわけです
から、まず演奏をね聴いていただき、はい、そして、はい、津軽三味線のルーツ、津軽三味線というのはどういう人たちがどんな思いで、
はい、
その弾き始めたのかという、そのルーツも語りを交えながら、
はい、
そして演奏していくわけです、
はい、そうですか。
非常にこの津軽三味線というのはその名の見えない人たちが、まあ、その日の糧を売るために三味線を弾いてた、
はい、
しかも津軽という気候的にも厳しいところ、
そうですね、
寒い中で、もう本当に全身にこう力を込めて弾かなければ寒さで凍えちゃうような感じですから ね、
うん、
だから自然とそのこう激しい、
はい、
そして激しさの中にもこう悲しみっていうか、辛さっていうか、そういう思いの表現っていうのもこう自然に出てくるんですね、
はい
はい、だから本当にこう魂を打つっていうか、そういう音色と旋律であるという、
はい、
そういったものをね、
うん、
語りを通して、
はい、
まあ、知ってもらおうという、
はい、
三味線を弾きながら語りを通し、演奏して語り、演奏して語り、はい、こんな形でこの交互にやっていくんです。
飽きないようにね、その形で公演をされているわけなんです ね、はい、
そうですね。
そして子どもたちはその公演もね聞き入ってしまうということなんですが、
はい、
あの反応で言うと今日はあの感想文を持ってきていただいているんですが、
あ、
そうですね、はい、まあ、小中学校に公園にお出かけになるということですけれども、
はい、必ずこの感想を書いていただいて、そしてそれをまあ私の方に送っていただきます、
は
い、そしてまた私からまた教育委員会の方にフィードバックさせていただきますけど、
あ、そうですか、はい、ちょっと印象深いところ線を引いていただいているんですが僕はお金より大切なものを知りました、それとかこれから何に出会えるのかなと思うとドキドキしますなどと書いてありますし、まあ、この日は由衣、の方ですか、由衣、
ね、
小説の生き方を、
由衣、ね、小説の歴史といいますかね、そのどういう人物であったかという、で実際には由衣小説っていうのは幽、
はい、
国の義士であったと、
はい、
国を憂いね、で当時その 浪人たちが巷にあふれていたわけですけども、はい、その浪人たちをこう救ったわけです。そのためにその幕府に抗議したわけです、うんはい、で幕府側から見れば若身に逆らう反逆者であると、
はい、
ところが庶民から見たらやはりその浪人たちを救った英雄であるというふうな、
はい、
いわゆる見方ですよね。だから実際歴史の中で懸案事件起きたその後、
はい、
幕府は180度政策を変えています。それで今まで浪人を短かえてはいかんというその遅れを逆にどんどん短かえろと、
はい、
そして大名家の取り潰しもしないために養子相続をしてよろしいと、
はいは
い、そういうお風呂を出してですね。でそれ以降大名家の取り潰しが非常に減ったわけです、
はい、
そういう歴史検証をしますと劉小節の起こした行動というものは非常に浪人たちにも救いの道となったわけですね。
由比の小学校にお出かけになって、はい、この由比小節 の地元のお話をされて、子どもたちも今まで興味がなかったけれども急に知ることができて、
ね、
こういう方がいたんだと、びっくりしたということ、ま
あ、ゆかりある人物ですから。
そうですね。そして優しく教えてくれたので分かりやすかったということですね。いろいろとみんな子どもたちもね、優勝説のことが分かりましたなどと書いてありますし、また三味線についても生で聞く三味線は、テレビとかで聞くのと違って体に響いてくる音だった白井さんの話し方が上手で印象に残りました、大きな音のはずなのに近くで聞いてもうるさくない音でしたというね、とか目が覚めてしまったと、いろいろな子どもたちの ね、
気持ちよくなっちゃう人もいるんですね。
なんですね。まあ、そうした手法、ね、三味線を用いて、さまざまなお話、三味線のルーツから、はい、歴史からということなんですけれども、
弾き語り、ね、歴史人物の弾き語りですね。
そうした人物の生き様を伝えつつ、はい、またその三味線を吹く白井さん自身の生き方も、
そうですね、自分の生き方もその中に入ってるわけですね。
そうですね。
だから三味線は私の一つの武器になってるんですね、
はい。
三味線がなければ話だけっていうと、やはり子供さんたちを1時間半、
はあ、
1時間半やるんですけども、1時間半こう飽きさせずにですね、やっぱり引きつけていくには、
はい、
時々は三味線の音でパッと、それでまた語り、
はい、
でまた三味線語り、で最後に今度弾き語り物語、大体それが30分くらい、
はい、
三味線を交えながらこう、物語として語るわけですけども、
はい、
それで大体1時間近くやるんですけども、
そうなんですね、まあ、そうした生き様、はい、生き方講座ということで、はい、まあ、道徳を子どもたちに伝えてくださっているということですね。
いわゆる歴史人物というのは昔の人たちが生きた生き様、これはやっぱり今の人たちにこう見習うべきものがあるわけですね、
はい。
何でもそうですけど、やっぱりこう迷った時には原点に帰るっていう、うん、そんな意味からすれば、
はい、
昔の人たちの生き方っていうのは非常に義を持って生きるって言いますかね、
はい、
人間としてどうあるべきか、
はい、
何が大事なのかという、いわゆる物の上の誇りであるとか、
はい、
潔さとか、
はい、
義であるとか、
ね、はい、
そういうものをこう中心に生きてきたわけですね、
はい。
だから歴史人物の中のそういった物語やり取り、それを通して、まあ、感動してもらうと、
はい、
例えば小説にしても、最後に遺書を書くわけですけど、これは自分の個人的な、ね、名誉によるものではないんだと、
はい、
で国を憂いね、そして浪人たちを救わんがために起こしたことであると、そういったようなことをこう遺書として残すわけですけども、
はい、
でやっぱり自分としては命を懸けてもそういったその人々を救うって言いますかね、
はい、
それに義に燃えてこう、まあ、訴えたわけですね。
なるほど。
その他また他の人物としては、平敦盛、
はい、
まあ、こういったものをその生き様としてね、
はい、
伝えていきたいというふうな、
あ、
そんな思いで今弾き語りもやってます。
そうですか、はい、また歴史上の素晴らしい人物のお話、はい、そして生き様も、
はい、
白井さんの生き様としてお伺いをしていきたいと思います。
自分もそれに、負けずにね、
はい、
しっかりした生き方をしていきたいなと、
はい、
思ってます。
はい、また次回どんなお話がお伺いできるのか楽しみです。はい、そしてあのラジオを聞きの皆さんもですね、ぜひ白井さんのホームページ白い井戸の井、勝に文と書いて白井勝文としていただきますと、さまざまいろんな見るところがありますので、また目を通していただいて、また次回お話を楽しみに、していただければと思います。では白井さんありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
はい、津軽三味線弦痕白井勝文さんにお越しいただきました。はい、あのでは白井さん最後に、はい、津軽三味線の音色を聞かせていただきたいと思いますので、
今日持ってきてますから。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。